サンバテクノス IR 特集。このコーナーは証券コード8137東証一部上場サンバテクノスの IR 活動の一環としてお送りいたします。ご出演はサンバテクノス株式会社代表取締役社長山本誠さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そしてここからは鎌田記者にも加わってもらいます。お願いいたします。
よろしくお願いします。コード番号8137のサンバテクノス社長、はい、今日の株価は1500円近くまで行きましたよ。
ありがとうございます。
だいたいこれ1年前の2倍以上という状況になりましたけれども、はい、直近の決算非常に好調な内容になりまして、はい、2017年3月期、営業利益が 23% 増益の30億円という結果になりました。そして今年度の見通しも 6% 増益の32億円の営業利益を計画しております。社長、僕1年前覚えてますよ、
はい、
1年前に2017年3月期の業績見通しを出したときに、はい、今年度はちょっと人件費が増加して採用費が増加して減益の見通しというふうに発表されましたけど、はい、実際は 23% の増益、はい、特に後半非常に高い水準の利益になりましたね。
そうですね。もう第一クォーターは昨年は赤字でですね、大変厳しい、特に中国が、減速ということでですね、当社は中国での販売が大きいもんですから、その辺の株価の影響もその辺が受けておりました。
はい。で、足元、業績が特に1、3月期の実績ですとか、はい、良くなってる、高い水準の利益を確保されてるんですけれども、はい、どういう状況の中で今、業績が上がっているのか、このあたりご説明の方。
これは最終的なマーケットは中国だということで、それがスマートフォンであったり、それから半導体であったりとかっていうところなんですけれど、当社が一番主力で強い業界がファクトリーオートメーション、はい、FA 業界ですね、ここのお客さんが軒並みもう絶好調と、はい、いうところがございまして、特に安川電機さんだとかオモロンさんとか三菱電機さんだとかっていうのは、当社の中でも重要なお客さんが、軒並み伸びているというところが一つあります、
はい、
それから、今車載事業ということで、車の関係にいろいろと注力してビジネスをしているのが、急速にその自動運転等々でですね、ここも伸びてきたと、はい、いうこと、それから、半導体装置関連のところで使うメカトロ商品、
はい、
有機 EL の電気品等々ですね、非常に我々のお客さんが、好調であったというのが特に後半でございます。
はい、そのものづくりの場をお仕事のフィールドとしているというふうに、常々受け止まってますけれども、はい、そのものづくりがこれ活発になってるってことなんでしょうか、それともものづくりの仕組みを変えるというような観点でお仕事が増えてるというふうな理解です
かね。両方あると思いますね。中国ではマーケットとして、すごく市場が今、広がってきてる。特にスマートフォンの関連のですね、製造設備の機械がもう中国製というようなことで、マーケットが広がってる、はい、あるいはロボットを中国でバンバン作り始めてると、それに使われるのが安川電機さんのサーボモーターであったりとかというところで、そこら辺のところが、うまく相乗効果で現れてきて、
はい、
なおかつ今国内ではですね、労働力不足、自動化というところで、今度はロボットを使った自動化テーマが出てきたということで、当社が今お世話になっているお客さんが非常に好調だということが、うちの今一つの強みになっております、
はい、はい。さてそれで今年度9月中間期の営業利益 43% 増益、通期で 6% の増益見通し、はい、さて、この好調な状況がいつまで続くのだろうか、そろそろ天気が来るのかもしれないとか、そういうようなことっていうのは今足元で起きているんでしょうか。
今は正直言って感じてはいません、はい、まだ絶好調状態なんですけど、いずれは多分あるだろうなと感じておりますけれど、今は、足元ではそういうことじゃなくてですね、特に部品関係も前倒し、増産注文がもう、生産ができないぐらいの注文が入っているというのが今の直近の状態です。
はい、現状足元、今山本社長に伺いましたけど、杉村先生いかがでしょうか。ここまで、
いや、やっぱりね、私はその株式投資に 経済学っていうのは非常に役に立つっていつも主張してるんですよ。例えばペティ・クラークの法則とかルイス転換点とかね、なんだそらって言われますけど、ペティ・クラークの法則っていうのは社会が成熟化すれば一次産業、二次産業、三次産業に移行していく、はい、アメリカで1990年以降雇用が3000万人増えたんです、うん、製造業は500万人減ってんです、でプラスマイナスで3000万、だから3500万サービス業が増えた。それからルイス転換点というのは、これまた産業が高度化して成熟化すると農村から都市への人口移動が起こる、それがある一定の水準で止まる。でこれが、まあ、日本で言うと昭和30年代40年代、要するに集団就職とか、はい、金の卵とか、出稼ぎとかあったじゃないですか、それがピタッ と、中国でもう前から言ってますけど10年以上前にそれ止まったんですよ、はい、そうすると人手不足、人件費の高騰、そうするとファクトリーオートメーションしかないんですよ。
そうですね、
でアメリカも同じでしょ、トランプさんがあんなこと言ってますけど、製造業を復権させるためにはもう自動化しかないでしょ。
なるほど。
でメキシコもだから私は三和テクノスさんの将来性はあると、
はい、
だ去年の悪い時でもそう言ってきたじゃないですか、
はい、ありがとうございます。
ずっとその通りになってきてるんですよ。
先生の見立て通りに1年間で株価の方が2倍になったというような状況
です
。
上場来高値でしょこれ、
はいはい、そうですね、ありがとうございます、
素晴らしいですよ、
社長、現状非常によく分かったんですけれども、こういう調子のいい時、はい、儲かっている時、はい、利益が高いとき、はい、その時に先を見据えて業績が好調だからこそ将来に備えてやるべきことというのを社長は、山本社長はどのようにお考えですか。
まあ基本はですね、まあ改造方針経営理念に立ち返ってですね、やはり基本に忠実に経営を進めると、まあ、いうことなんですけれど、今、杉浦先生がおっしゃったようにいろいろお客さん変わってきております。市場も変わってきておりまして、私ども今エンジニアリング事業というようにメーカーではないんですけれど、お客さんとメーカーさんの間に入って技術的なアドバイザー、コーディネーターみたいなことをやっております。こういう実力をですねしっかりつけるということが、まあ、お客さんのお役に立つことかなということで、さらにここら辺を力入れていきたいというふうに思っております、
はい。まあ、お仕事の仕組みでいうと今結構三本柱の中で、電気機械電子、結構電子の上が増えているというような状況ですね。
そうですね、まあ、今部品だけじゃないんですけれど、いわゆるその電子ハイテクっていったところがですね、まあ、IoT も含めてですね今どんどん、進んでおりますので、はい、この関係のビジネスが非常に増えたと、一方当社の方の、スタート創業以来の安川さんを含めたそういう充電のいわゆる設備エンドユーザーさんの お役に立つ仕事をこれからですね、ロボットを中心に進めていきたいと思っております。
わかりました。さて株価のが1500円に近づいたという話は冒頭申し上げましたけど、今年度の通期の予想一株利益が155円という見通しです、はい、でですね社長、はい、配当金の状況を見ますと前期そして今期見込みとも年間配当28円の見通しというような状況を立ててるんですけれども、はい、これ株価が1000円を割ってる時、はいっていうのは28円の配当って非常に魅力があると思うんですが、はいですね、1500円に近づいてくるとですね、はいはい、投資家の皆様の間では155円の予想一株利益になるんだったら、はい、配当成功 20% でも31円になるじゃないか、はい、となると年間28円っていうのはもうちょっと配当金増えてもいいんじゃないかと思う方もいらっしゃるかもしれない、はい、
よく IR セミナーで質問されます
このあたりはいかがですか。
毎回お話してるんですけど、まあ継続した安定配当をですね、これは、まあ、基本方針にしておりますので、過去に赤字の時期もありました、でも安定配当ということで、はい配当を出しておりましたけれど、まあ、これは基本的にはやっていこうと、はい、それから、まあ業績の進展状況によっては過去も増配しておりますし、株の分割もしておりますので、ぜひそんな検討をですね、はい、これからも進めていきたいと思っております。
リーマンショックの後の業績が、まあ、製造業を中心に日本全般でも赤字企業珍しくなかったという時に、はいはい、その時も配当は減らせなかったという
か、はい、減らしませんでした、はい、
そのあたり踏まえるとこれから先増配を行うという時は、はい、それは年間でもう この配当水準を、これから
継続できるなという実力をですね、見た上でこう増やしていきたいなと基本的には思っております、
はい、基本的には減ることはない配当金というような、そういう考え方をこちらしてるわけですか、は
い、できるだけ減らさないということを、基本に考えて進めていきたいと思っています。
わかりました、はい、それでですね、社長というふうに私は山本さんにいつもお話の聞くとき、はい、社長というふうに言ってるんですけれども、はい、今回6月28日に株主総会、はい、山本社長は代表取締役会長に今度なられます、は
い、よろしくお願いします。
で、専務の田中博之さん、こちらが後任の社長になります、はい、この人事の狙い、そして会長と社長の役割分担、はい、このあたり
実は私もリーマンショック後に社長をずっと継続いたしまして、はい、まあ、おかげさんで、9年間社長業を務めさせていただいて、まあ、社長の仕事は次の社長を誰にするかっていうのが最大のテーマだということで、うちの会長からも聞いておりまして、まあ、ずっとその候補者はですね、見ながらやっておりまして、特に専務の田中はですね、私と一緒にずっと営業やってきまして、まあ、営業では大ベテランで、特に先を見た営業ではセンスが非常に、ある人だと思っておりますので、これからの新しいまた中継をですね、彼の下で作ってもらうには、今が絶好のタイミングかなということで、会長と相談して、本当は任期は来年まであるんですけれど、この任期途中で、まあ、代表取締役の交代をして、次の成長に準備をしてもらうと、こういうのが狙いです、
はい、
で、私は、先ほど申し上げました、エンジニアリング事業というのをちょっと構築して、やっとスタートができてですね、徐々にこう結果が出てきてますので、さらに、エンジニアリング事業を強化するためのですね、サポートをこれからもしていきたいというふうに思っておりますので、はいはい、それと IR も私が当面担当させていただくこと
で、はい、すか。
よろしくお願いいたします。
そうすると、今度、第二四半期、第一四半期、4、6月期の決算が発表された後、まだ、どんな状況に省力化投資っていうのがなってるのかな、中国の設備投資はどうなってるのかなっていうお話を伺いたいんですけれども、はい、またでもその時には、はい、やはり山本社長に、次の会はもちろん伺ってもいいわけですね。
はい、はい、はい、呼んでいただいたら私が来ます。はい。
わかりました。杉村さん、最後にまとめていただければ、
楽しみですよね、はい、いや、私はね、前から言ってるんですよ、東京エレクトロンってあるでしょ、昔機械商社だと、今メーカーじゃん、
はい、
ね、だからメーカー的なことも少しやった方が技術力がですね、はい、蓄積されるんですよ、でそれもですね、最初山本社長がお見えになった時それ言ったんですよ、
はい、
東京エレクトロンだって、
そうですね、
分かっております、ね、そうだったね、だそういう動きが見えてんですよ、うん、ものを作っておられる、最近日経産業新聞に2回記事が出ました、はい、全部ものづくりですよ、うん、あれは技術力がそれだけ蓄積されてきた証拠ですよ、
ありがとうございます
と見てるんです。
わかりました、はい、山本社長、はい、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
またお願いします。
こちらこそ
ありがとうございました。よろしくお願いします。
ありがとうございました。サンワテクノス IR 特集、このコーナーは証券コード8137東証一部上場、サンワテクノスの IR 活動の一環としてお送りいたしました。山本社長、改めてどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ではここで一旦お知らせです。
東証一部証券コード8137サンワテクノスは、産業用メカトロニクス、エレクトロニクスの技術商社です。国内23拠点、アジア、アメリカ、ヨーロッパ、11カ国、25拠点を通して、産業界に優れた商品と技術を提供してまいります。東証一部、証券コード8137、サンワテクノスにご注目ください。